にちは、白金工業 FM です。今日も辻さんとキムさんをお呼びして、 LLM プロジェクトのお話ですとか、最近の気になった論文などをお話ししていこうと思います。というところで、本日も辻さん、キムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。では、ちょっと早速なんですけれども、辻さん、ブレインパッドの LLM プロジェクトも一区切りついてお疲れ様でしたというところで、なんかいろいろお話をお伺いできればいいかなと思ってるんですけれども。
はい、そうですね。まずじゃあ、6月までにやっていったところの振り返りで言うと、平日、いわゆる営業日はみんなに必ず1本はブログを書いてもらおうという計画を立てまして、で、無事、6月30日まで完遂できたので、まあ、結構、当初想定してた通り、まあ、ブレインパッド LLM ちゃんと研究してるよっていうところは出せたのかなというふうに思ってます。で、まあ、外部発信する中で、次に我々が何やらなきゃいけないのかっていうのが、その研究の結果の中から見えてきたのも、まあ、良かったかなと思っていて、今、その新しい LLM の研究のやつも、スタートするっていう感じになってるので、はい、それの礎になってくれた素晴らしいプロジェクトだったと自画自賛しております。
そうですね、5月15から6月30まで毎日、プロチナブログで42記事ですかね、全部で。結構な数ですね。
そうですね、結構皆さんには負担をおかけしましたが、
おかげさまでいいものが作れて、ちょっとせっかくなんで、このブログ記事一覧のリンクでもまたポッドキャストの方貼っとこうかなと思います。しかもあれですね、一区切りついたとは言いつつ、まだ続くっていう感じなんですね。
そうですね、続きます。ただあれですね、前は結構幅広に LLM をこうデリバリーしたり、そもそも何かっていうのを知るために幅広にやっていたんですけれども、まあ、今度から我々、ML もそうですし、LLM も今後だと思うんですけど、どうやって社会の中で社会実装していくかっていうところが、まあ、今までも僕らの結構大きなテーマだったりするところだったので、そこを我々がこう専門性を持てるような形で研究していったり、もう物を出していったりっていう形の活動に、変わっていくかなとは思ってます。
技術の探求よりも、まあ、よりビジネス適用するためにっていう方向っていう感じですね。
そうですね。まあ、ただ、技術的な発展もめちゃくちゃ早かったりするので、そこはそこで、そっちを追いかけといった方が、課題解決するっていうこともあるので、それはそれで追いかけるっていう感じですね。
両輪でですね。間違いないですね、はい、本当に。ありがとうございます。
はい。
論文の紹介もやっていきますか。辻さんもキムさんもどちらもお持ちいただいているので、じゃあ、辻さん、この流れでご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、で、今さっき言った通りですね、僕らがこう頑張らなくても技術的な発展によって僕らが課題だと思っていたものが解消されるっていう、まあ典型例の一つをちょっと今回紹介したいなと思っていて、それがどれぐらいですかね、まだ1ヶ月経たないのかな、キューローラっていう、クォンタライゼーションかな、量子化の Q なんですけど、Q ローラ、ローラの方は、ローランクアダプターの略称ですね。Q ローラっていう論文が出てまして、今回はそれをちょっと簡単にご紹介したいなと思ってます。で、この論文だったり、実装自体は1ヶ月ぐらい前に出てて、まあ、結構その、使うメモリだったり、推論にかかる、学習にも推論にもかかる時間を結構劇的に減らせそうだねっていうので話題にはなってたんですけど、ラマ2が公開されて、ラマ2とこの Q ローラを組み合わせて、コラボラトリーのまあフリープランとか、T4 ぐらいで結構1日かけたらファインチューニング終わるんじゃないっていうのが、こう、SNS 上とかでも、海外とかだと上がってたりして、とうとうそのレベルまで来たかっていうところが、まあ先にどっちかというと、その応用というか、みんながそのコラボラトリーのやつを、公開していって盛り上がって、マジでそんなにすぐ終わるんだっていうので、このQローラの論文も改めて注目されたっていう印象が強い論文になります。で、もうちょっと中身の話すると、まず、ローラの話から先にしたいんですけど、さっき言ったように、ローランクアダプターって 言われるような、まあ、手法なんですけど、それ自体は、もともと、まあ、ちょっと横文字が多くて非常に恐縮なんですが、ペフトと呼ばれる、その、ファインチューニングの効率的なやり方を、頭の頭文字取って、パラメーターエフィシェントファインチューニング、ペフトなんですけど、っていうやり方がありまして、その中でも、特に、すべてのネットワークを更新するんじゃなくて、極めて小さい、低ランク行列の部分だけを再学習させることでドメイン適用ができるんじゃないっていう、こう技術が、まあもともとこれはあったんですけど、それ自体もかなり使うメモリー数だったり推論にかかる時間を劇的に減らせるっていうことで、そもそも注目されていた技術し、ステーブルディフュージョンとかで自分たちが望む絵柄を再現させたいみたいな時に使われているのも基本的にこのローラーなんですが、あれ、標準は16ビットで、パラメータが管理されてるんですけど、これガンガン減らしていっても精度落ちないんじゃないっていう検証をしてた、研究者の人がいて、まあ、この Q ローラー書いてる人の、リファレンスとか追っていくと、まあ、結局自分自身で、8ビットで試してみたとか、16ビットで試してみたんだけど、なんか全然いけるわっていうのを、どんどん自分自身で引いていって、どんどん小さくしていって、どこまでいけるんかねって検証した論文でもあって。で、これ、論文中は、これ、4ビットの、量子化が一番トレードオフ取れてるというか、効率的に、推論精度をあんまり落とさず、劇的にメモリー減らせるのが、今のところ4ビットなんじゃないっていう感じで、結論付けてるんですけど、2ビットでも検証はしてるんですよね。で、ただ2ビットになると、まあまあ精度落ちちゃうから、ちょうどいい、オプティマルなビット数は多分4でしょうっていうのが、出てて、で、他の論文とか読んでても、まあこれの論文を元にしたサイテーション論文見ると、まあ確かに4ビット良さそうだねっていう感じにも出てるんで、意外とこの適当に決めてるようであるこの4ビットが結構今後も普遍的な、こう、効率的な再学習方法になりそうな勢いはあります。で、中の論文でも紹介されてるやつで言うと、65ビリオンパラメータなんで、650億パラメータのチャットボットをこの Q ローラで調整したら、まあ、ビクーナベンチマークってやつがあるんですけど、それでチャット GPT と、まあ、ほぼほぼ似たような精度が出てるみたいな話とか、まあ、論文中に書いてないものでも、それこそ、さっき言ったように、T4 ぐらいの、まあ、貧弱 GPU で、この65とか、33みたいな、結構、乗せて学習するのも難しいレベルの、大規模モデルも、この Q ローラだったら学習可能になってるっていうのが、こう、この論文でも書かれてるし、実際にその実装例とかも結構共有されてたりしました。で、これ何が嬉しいかというと、もちろん推論が早く終わるので、今まで、まあ、学習に時間がかかってたのもそうなんですけど、早く推論返さなきゃいけないっていう場面って、まあ、なんかサービスを考えれば考えるほど、顧客の満足度を高めるためには、早く帰ってきてほしいっていうのは、なんかビジネス上非常に重要なお題なんですけど、Q ローラはこれに叶う、ものになり得るっていう観点と、軽くて済むんで、モバイル端末とか、エッジデバイスにも乗る可能性がようやく出てきたので、なんかこの生成系 AI っていうのが、非常に小さなデバイスで適用したいタスクに特化したものっていうのを載せられる可能性が出てきたという意味で非常に重要な論文に今後なり得るだろうなと思ってます、っていう話、
ありがとうございます。なるほど、これ一番ちっちゃいモデルメモリ5ギガとかで動くんですね。7ビリオン、そうそうそう、めっちゃ軽いですね。なるほど、
7ビリオンで 5ギガですか。
はい、
おお、すごい。いや、多分、ラマツ、自分、コラボで回したことあるんですけど、一番小さくて 7B ぐらいが、多分、VRAM 13か14ギガぐらい食ってて、
うん、
もうプラス使わないと、なんか、はい、13B とか 70B はもう、なんか乗せられないぐらいの重さだったんですよね。
まあ、なので、この、 メモリも省力化してるっていう点でも、なんか結構いろんなところに活用する可能性を秘めてるところではありますね。だから僕としては多分これデファクト、しばらくはこれがデファクトなんじゃないかなとは思ってます。なので前あのペフトの記事、あのそれこそさっきの LLM プロジェクトで書いたんですけど、まあインパクトでかい話なんで、これさっさとこれを追記するか、あの別の記事に起こすかしとかないとなとは思って。
いやでもなんかその量子化に関して、あこれなんか別に余談ですけど、なんかこうコメントっていうか、あの量子化に関して、あの一時期なんかあのリンド会とかで、あのそういうなんかモデルをちっちゃくするためにまあ、学習とか推論の効率化のためにこう量子化とかをして、あの、まあ、ビット数を削るっていうような話をなんか社内の方とあの何回かやったことあるんですけど、大体あのバックグラウンドが数値解析とかの方だとすごく違和感感じてて、なんかそれでなんか精度が保たれるっていうところにすごく驚かれたっていう記憶をちょっと今お話を伺ってあの思い出したぐらいです。
そうですよね。量子化の技術自体はこのローラ云々とは別に、もともとあのその量子化っていう技術そのものは別にこのローラとかあのペフトとかとは無関係にあの進んでたところなんで、これが、合わさって非常に大きな効果を生み出してるっていうのは、まあでもなんかこの深層学習系の話だとよくある話なような気もしてて、別々で進んでたけど結果組み合わせてみたらすごかったみたいなやつの典型例の一つかなと思いました。
ありがとうございます。ですね。なんかちょっとエッジデバイスに載せた時のユースケースみたいなのを考えてたんですけど、全然思いつかなくて、ちょっとコメントができなかったです。はい。
あ、でも海外の事例とか見ると、なんか、あの、ラズベリーパイとかにも、あの、まあ、LLM ではないんですけど、こうステーブルディフュージョンとかをローラーでファインチューニングして、あの、すごく、あの、量子化してか、あの、軽量化して載せたりとか、あの、まあ、それでなんか、あの推論になんか2時間3時間はかかったけど一応動かせたっていうような事例を紹介していたのを見たことがあるので、はい、まあ、これからかなとは、はい、思ってます。
ありがとうございます。じゃあそんなところですかね。はい、辻さんありがとうございます。
はい、
またもう一つキムさんからトピック持ってきていただいているのでお願いできればなと思って、ね、これは LLM に限らずのお話ですよね。
そうですね、これはどっちかというと、そうですね、ニューラルネットワーク系とか、はい、ML 全般的な話に近いかなと思ってまして、今日持ってきたトピックは、ちょっと、まあ、言語モデルとは関係ない話でにはなってはいるんですけど、マシン・アンラーニングっていうような、はい、ラーニングじゃなくて、アンラーニングっていう、これ、なんか適切なこう日本語の中、名前がなかったので、勝手に機械非学習っていうような名前で、はい、一人で読んでいるような単語になってます。はい。で、まあ、この、なんでしょう、トピック、まあ、マシン・アンラーニングっていう名前から、なんか、こうでしょう、名前だけ聞くとなんか具体的に何を目指しているような分野なのか技術なのかちょっとあんまりイメージがつかみにくいかなと思うんですけど、はい、まあ、いわば学習済みモデルに対して忘れさせるっていうような分野のことをマシンアンラーニングという、はい、ような名前で最近呼んでいるらしいです。そうですね、まあ、今回今日持ってきた話としては、まあ、具体的になんかどうやって学習済みモデルから何か忘れさせるかっていうような具体的な手法の紹介っていうよりは、まあ、こういう分野がありますよっていうので、まあ、こういう分野はこういうことを悩んでいて、まあ、こういうことを目指している分野ですっていう、まあ、全般的な概要とかサーベイの紹介になるかなと思っています。で、こういうなんか分野が最近結構、まあ、注目を浴びているのもあって、で、まあ、そう、なぜかっていうと、そうですね、最近結構モデルを、まあ、本当に運用とかしたりサービスに載せたりすると、まあ、逆になんかユーザーから、まあ、例えば学習データに自分のなんかこう情報が使われたりとかするので、うんうんうん、まあ、そういうのをちょっとなんか消してほしいっていうような、まあ、そういうのができないとアメリカとかだと訴えられたりとかするケースもあるので、まあ、逆にそういうことに関してなんかちょっと悩みをまあ、抱いている、企業とか、はい、まあ、研究所が増えたっていう、はい、背景を持っているんですね。じゃあ、学習データになんかこう、A っていうデータを使ったけど、まあ、もう、学習は終わってますし、まあ、実運用にも、使っているけど、これを、じゃあ、なんか、ユーザーからリクエストが入ってきたときに、
A っていうデータだけ除いて再学習するか、まあそれだとちょっとコストかかりすぎじゃないっていうような話もあるので、じゃあ学習済みのモデルからどうやってその A っていうデータの影響を、まあ、効率よく削除できるんだろうっていうことを目指している分野がこのマシンラーニングっていう分野になってます。
確かになんか複数こういうのけてくれっていうのがなんか断続的に来たらもうなんか死ぬほどモデル作んないといけないですもんね。
ですよね。でもリクエストごとになんか再学習を回したりすると、いやそれはそれで結構コストもかかりますし、うん、はい、まあちょっとサービスをこう維持することにも結構障害になるので、はい、結構ニーズはこれからも結構高まるんじゃないかなと思っています。
うんうんうん、なんか真っ先に思い浮かぶ例として、あの画像サンプルのレナさんでしたっけ、あの人がなんか画像サンプルから外してほしいみたいなのが企業レベルで話があっても、あのわざわざ一からモデル作り直す必要がないみたいな、そういうイメージですよね。
そうですね、歴史的な、うんうん、あの、はい、あのレナさんのイメージはいろいろストーリーが、ヒストリーがあるんですけど、はい、
そうですね、あれはちょっと根深いと思うんですけど、
まさにそれをイメージいただければ。
なるほど、なるほど。まあこの辺の個人情報の同意みたいなのもめちゃくちゃ厳しくなってますし、分析しててなおさら本当にここ1年感じるので、まあこういう分野需要ありますよね、本当に。
そうですね。
それになんかリクエスト受けなくても、例えば郵便番号とか個人情、あの固有名詞みたいなものは積極的にのけたいですしね。
うん、確かに。
個人情の、まあ、匿名化とか、あのマスキングは未だにも結構議論されている分野でもありますし。
うん。
とはこういう話を、まあ、社内向けで、まあ、このマシンラーニングの発表をちょっと事前にやったんですけど、まあ、そういう時に、じゃあ別になんかそういう、こう、忘れさせるんじゃなくて、まあ、ただ、出力に対して、フィルタリングをするモデルを別に用意すればいいんじゃないとかいう、うん、そういうなんかコメントもいただいてはいるんですけど、まあ、例えば考えた時に、まあ、ユーザーからこういうリクエストが来た時に、じゃあ、まあ、フィルタリングしているので、それは大丈夫ですっていうところで、まあ、本当に言うか、ユーザーが、納得するのか、なんか痕跡は残っているのに、もう一個なんか、レイヤーを作って、まあ、アウトプットの方でうまく調整しているので、まあ、そこに関して心配しないでくださいっていうような、企業からの説明に対して、本当にユーザーが納得してくれるかとか、まあ、そういうところもあるので、まあ、結局、学習済みモデルに対して何かをする、手法は、開発されないといけないっていう。うんうんうん、はい、結論に至っております。
うん、
そうですね、まあ、こういう分野であって、で、ちょっと用語をこれから、はい、ちょっといろいろ追加していきますけど、忘れさせたいセット、サブセットのことを、まあ、忘却セット、フォギャットセットっていうような名前で今用分野では呼んでいるらしいです。
はい、フォゲットセット、うん、
そうですね。あとは、まあ、残ってるものを保持セット、なんかリテインセットっていうもので、はい、学習データを忘れさせるものとそのまま維持するもので分けて考えています。はい、で、まあ、ゴールとしては、そういうフォギャットセット、なんか忘却セットの影響を除去するということで、理想的な姿で言うと、その忘却セットを、そうですね、マシンアンラーニングを適用した後のモデルの姿が、もう忘却セットなしでゼロから学習をし直したモデルと区分がつかないで状態までいけば、うん、そこが本当のなんか理想的なマシンラーニングの実装になるんですね。
うんうん、でもまあ何か何やればいいかっていうのは結構明確ではあるんですね。何か指標とかも設定しやすい。
そうですね、
なるほど、確かにそうすればいいと。
そうですね、実際に、はい、なんか、まあ、評価仕様、まあ、後から課題感としていろいろ出していきますけど、まだ評価仕様とか、ちょっとあんまり具体的に一貫してない部分もあったりするんですけど、まあ、要は、ゼロから作ったモデルと区分がつかなく、まあ、評価仕様をうまく指定できればっていう話ですね。で、これが、まあ、単純になんかそういう、なんか、忘却セットの影響を除去できる。っていう、まあ、状況をするっていうだけの課題であれば、まあ、それでもちょっとマシですけど、まあ、いろいろちょっとこの、マシンラーニングの分野を難しくする、制約条件っていうものが、存在していまして、そうですね、割とこういう現実的なシナリオを拝見しているので、例えば、一部の忘却セットの影響を削除した後に、モデルがちょっと元々の性能を維持できない、っていうことになると、まあ、それはちょっと、 なんでしょう、なんか本当になんかやりたいこととはちょっと逆になってるのではっていう話になったりしますね。で、あともう一個、コストの話もありまして、そもそも、再学習のコストが、結構かかるので、もう学習済みのモデルから、こういう、影響を除去したいっていう話だったので、はい。まあ、割とコストよく、実装できないと、まあ、それはもう、ゼロから作り直すのと、はい。まあ、あんまり話が変わらないよねっていう話です。
まあまあ、コストを削れるようなアプローチじゃないと意味ないですね。
そうですね。なので、素早く、コストよく、性能も維持しながら、ちょうどターゲットだけの影響をなくすっていう、なんかすごいいいことを結構目指してます。
まあ、なので、こういう、割とこういう制約条件が結構、この分野が抱えてる分、課題が、この達成したいゴールが割とトレードオフ関係になっているんです。はい。なんか、学習データを、まあ、やっぱ忘れさせるっていうところが一部のデータの影響を削除するので、まあ、それに関してやっぱ制度的な何かの影響が出ない、出るはずですけど、まあ、それに関してもなんか性能維持してほしいとか、はい、なんかいろいろ求めてることが多すぎてて、結構課題をこう複雑とか、うん、はい、多面性を持たせるような、はい、まあ、状況になっています。
なるほど。これなんか、まあ、これからたくさんやり方出てくると思うんですけど、これって あくまでインプット3つ、元々使ってたデータセットと、忘却したいデータセットと、元々使ってた学習モデルの3つをインプットにして、新しいモデル作るっていうのが、なんか、主流というか、それ以外ってなんかあるんですかね、今出てる範囲で。
ああ、そうですね。定式化っていうか、フレーム化をすると、はい、まさに浅野さんがおっしゃった、そういう、なんかインプットとして、データセット、学習データのセットと、忘却セットと、うんうん、あと、学習済みモデルから、そう、忘却セットを忘れている、モデルをアウトプットにするっていう、はい、単純なフレームではなっているんですが、うんうん、そうですね。やり方は結構いろいろ、はい、あって、結構スタートキットとかで公開されてるコードがあるんですけど、そういうところでは学習セットの10分の1 10% を忘却セットに指定していて、
うんうん、
まあ、残りの 90% をリテイン保持セットとして、はい、まあ、分割したときに、例えばその 90% の保持セットでファインチューニングをしたら残りの 10% に関してある程度忘れてくれるだろうかっていうような実験をやったりとか、まあ、こういうことをちょっと紹介してたら、社内の方からは逆に、その 10%、この分類問題に関しては、忘却セットのラベルをランダムにこうシャッフルして、まあ、逆になんかそういう関係性をこう崩してしまったら、忘れるとみなせるんじゃないかなっていうような話も伺ったりとかするので、
なるほどね。
はい。はい、割と結構、自由にいろんな、はい、アプローチを考えられる分野にはなっています。
具体的には他にもどういうアプローチがあり得るんですか？
そうですね。これは、まあ、例えば、データドリブンなアプローチとかで、まあ、これは具体的に、この後、はい、紹介する論文に書いてある手法ですけど、例えば ABCD っていうようなデータ、学習データがあったとしたときに、その全てのデータを1個のモデルで学習するのではなくて、まあ、適宜パティションを切って、AB だけをモデル1で学習をして、まあ、CD だけをモデル2で学習をして、まあ、それのアンサンブルをしたりとかような場合だと、例えば C を忘却させたいっていう時に、うんうん、まあ、全体を1個のモデルで学習するよりはコスパよく忘れさせるっていうこととか、はい、もうちょっと結構モデル設計の段階とか、はい、アプローチからいろんな、はい、手法が提案されているような状態です。
でもまあそれってもう本当忘却に備えるみたいなモチベーションからじゃないと、もう設計段階でそれ入れとかないと結構詰みますね。
ですよね。
そうですよね、うん、まあ、なので、はい、まあ、未だにも結構研究されている分野でもありますし、はい、先ほども少し、はい、コメントはしたんですけど、文献ごとにこの評価指標とかまあ、そういう一貫性がなかったりとか、プロトコル の一貫性がなくて、文献同士でなんか提案されたアプローチの比較とか、 長所とか短所 の, メタ的な分析が割と未だに結構あまり進んでないような状態らしいです。はい。まあ、なので、まあ、そういう背景をいろいろ、はい、課題感を持って、まあ、今回、結構有名な機械学習の学会である、ニューリプスっていう、学会があるんですけど、はい、まあ、そこのニューリプス2023年で、まあ、コンペの形式で、こういう、マシンアンラーニングチャレンジっていうものを開催する予定です。はい。なので、そこで、まあ、集団姿勢とか、結構、カグルとか、そういうプラットフォームで強すような人の、まあ、力を借りて、はい、いろいろ試していただくっていうことを、ちょっと狙っているらしいですね。
このコンペって、本当にカグルみたいな感じなんですかね。お題与えられて、評価指標一番高い人が優勝っていう、それで評価つく感じのコンペなんですかね。
あ、そうですね。おっしゃる通りで、もう本当になんかプラットフォームもカグルになる想定ではありまして。
なるほど。
はい。で、タスクとかも、まあ、先ほど浅野さんがおっしゃったように、そうですね、インプットとして、学習済みモデルとデータセットと忘却セットに対して、達成したい、ウェイトをアウトプットとして出せるかっていうところを実装できる、ことが、まあ、タスクとして与えられているので、はい、割とコードコンペ形式の、はい、コンペになる予定です。
なるほど。とりあえず、まあ、結構馴染みある感じで、参入障壁も一定の低さもありそうで、いいですね。集客もしやすそうですね。
そうですね。割と慣れた形式のコンペになりそうなので、はい、まあ、ハードルも低くて、題材も結構面白くて、いろんな人が集まってくれそうな、はい、コンペで、個人的にもちょっと楽しみに出しているところです。
なるほどね。
ただ、まだ評価仕様に関して具体的にまだ公開されているものがないので、例えば、マシンアンラーニングを適用したモデルと、まあ、ゼロから作ったモデルを、まあ、どうやって比較するかとか、ただ性能を比較していいかとか、まあ、例えば文献の中だと、忘却セットにおいての分類の精度を比較したりとか、場合によっては、何でしょう、もうなんか距離とかゼロから学習し直したモデルのアウトプットとどれぐらい似てるかとか類似度を測ったりとかする方法を使ったりするんですけど、そうですね、未だに、はい、どういう評価値を使ってコンペを開くかに関しては、はい、今後公開されるかなと思ってます。
でもさっき出てた話みたいに使った時の精度を落とさないっていうところも多分担保しないとあんまりいい意味ないっていうこと
ですね。そこです。そこです。なので、半可性能を維持しないといけないっていうところが、割と結構大きい制約になっているので、結構そこが頭を抱えるところかなと思ってますね。
まあでも確かに、すごい有用性のある研究分野ではあるか
も。そうですね。ポテンシャルは、はい、きっと持っている分野かなと思ってます。
面白いですね。
なるほど。
自分が持ってきた、はい、内容はこんな感じです。
ありがとうございます。この深掘りしたい人向けの論文紹介。タイトルは A Survey of Machine Unlearning。これも、はい、リンク貼っておこうと思います。はい、ですね。なんか、最近こういう系見ますね。A Survey of 〇〇系、やたら見る気がします。
でも、やっぱ、これ一本書くといろんなところからサイテーションが貼られるから、まあ、書くと得なんだろうなと思いました。
確かに。ありがとうございます。うん。面白い分野ですね。せっかくなんで、この論文ちょっと、深掘り的に、キムさんからご紹介いただけたら嬉しいです。
あ、そうですね。この、A Survey of Machine Unlearning っていう、はい、2022年、出た論文ですけど、結構個人的にこの分野のことを知ってて、深掘りするときにすごく、これでもいけ、この論文一本でもなんかいけそうだなと思ったくらいの、はい、割と幅広く、網羅的に、はい、調べているようなサーベイになっています。で、具体的に今日自分が話した内容としては、はい、まあ、こういう分野がありますよということと、まあ、こういう背景を持っていて、こういう課題があって、こういうことを目指している分野ですっていうような紹介ですけど、はい。まあ、こういう制約条件とかに対して、まあ、より細かく、まあ、例えば自分の話だと、まあ、こういう特定のデータセットの まあ、影響を削除したりとかしたんですけど、まあ、そういうデータセットに関して、まあ、例えばインスタンスレベルなのか、何かクラスレベルとかなのか、まあ、それともなんかデータじゃなくて、なんかある、フィーチャーの、影響を削除したりとか、まあ、結構そういういろんな観点からの、リクエストを網羅したりとか、まあ、逆にそういうなんかシナリオ的に、まあ、例えば、インプットとして、まあ、忘却セットとモデルと、あとデータセットを使うっていう話もあったんですけど、割とこの学習データセットを利用するっていうところでシナリオが分かれるらしくて、まあ、そういうなんかゼロショットっていう話で、まあ、本当になんか忘却セットのみで忘れさせるか、まあ、それをちょっとだけ、まあ、フューショットとかで、サンプルを取って、忘却セットと、まあ、それに関するなんか、まあ、いわばポジティブとネガティブサンプルみたいな感じで、
うんうんうん、
その二つを用いて、はい、マシンラーニングをするかとか、なんか結構そういう、はい、シナリオで分岐して紹介していたりとか、はい、は、あと、今までいろいろ文献の中で、提案されている、こう、アプローチを、まあ、紹介しつつ、これが、まあ、このシナリオは適用できてて、まあ、このリクエストはなんか、対応できないとか、割とこう、テーブル形式で、網羅的に、はい、紹介しているので、審査選択してなんか自分が見たいとこだけ見れることもできてて、割と結構読みやすかった論文になってます。毎回思うんですけど、このジェンキャスター、あ、余談ですこれ、
はい、
画面の共有ができないのってすごく惜しいなと思ってます。
そうですね、
確かに
、まあ、ある種それのおかげで聞き手に音声情報だけで届けないとっていういいメリットもあるので、
確かに、は
い、全キャスターの設計としてはそうかなと思いました。
いや、だからこのノートも実は微妙なんですよね。3人ともノートを見ちゃうと、
そうです、
ね、ここに書いてあるようにとか言いかねない
論文のリンクとかもバリバリ貼ってありますからね。なるほど。これなんかもうビジネス適用を考えるとめちゃくちゃ複雑だなと思ってたんですけど、なんか最近なんですかね、サービスで分析に同意しますかみたいなのをたまに見るんですけど、まあ、クッキーの同意とかも多分それ講義ではそういう意味だとそうだと思うんですけど、あれなんかある日同意してた人が同意しなくなった時に運用してるモデルってどう扱えばいいんだってちょっと今思ったんですけれども、このマシンアンラーニングで日時モデルみたいな感じで運用できると、そのあたりも本当に法的にクリアになるんだろうなと思ってたんですけど、めっちゃ複雑だなと思いながら、はい。
あと、そうですね、なんか現実な、なんか法律的な観点から見たときに、このマシンアンラーニングで忘れさせたときに、まあ、どこまでを本当にこのデータの影響がなくなったと、認められるかっていうところは、また別の話になるかなと思ってまして、はい。まあ、今のところ結構アカデミックなところで、まあ、手法の開発とか研究だけを追ってはいるんですけど、はい。まあ、それがある程度こう、現実にこう適用され始めたら、はい。まあ、絶対きっとそういう、話が出てくるだろうなとは思ってます。
これ、忘却したっていう、なんか、客観的な証明って、論文とかに手法書いてあったりするんですか？
それを、まあ、評価指標とか指標として提示をしています。
はいはい
はい。はい、まあ、そうですね。それで、簡単に紹介をいたしますと、手法の中で、メンバーシップ推論攻撃っていう、うんうん、例えば、あるモデルの学習にこのデータが使われたかどうかっていうのを推論するモデル。があるんですけど、うん、はい。まあ、そういう、メンバーシップ推論攻撃っていう手法を用いて、忘却した後のモデルに対して、本当にこの、モデルとか手法自体がなんか評価指標になってしまうんですけど、はい。まあ、それを、忘却した後のモデルに適用して、このモデルに、忘却セットに対して、このモデルが判断したときに、本当にこう学習に含まれているかどうか、を、まあ、いかに判断してくれるかとか、はい。まあ、結局01、まあ、日分類で、確率で、こう、値を出してくれるので、まあ、それを、評価軸にしたりとか、する方法もあったりします。
なるほど。なんかこれ、LLM とか、技術全般に言えますけど、そのあたりの何をもって OK とするかっていう、ルールの法とかの整備が、後から来る気がしますね。
しかも、LLM、 に限らない話ではあるものの、今までって、まあ、行動をトラッキングされてたみたいなのはありましたが、この今の LLM ってもうユーザーが入れた言葉そのものを学習に使う可能性あるんで、なんか排除してほしいってなるケースが、まあ、今まで作ってたものよりもはるかに多いんで、なんかこの話が、しかも大規模言語モデルなんで、そんな簡単に再学習できないっていう時に、なんかめちゃくちゃニーズの高い技術になるだろうなっていう感じは、
ね。確かに。
もしくはなんかこれが整備されてなかったら、そもそもサービス提供できないみたいな話もなんか起きそうな気はします、ね。
確かにそうですね。なんかローンチのハードル上がりますね、これ。
考えれば考えるほど社会実装難しいですね。
そうですね。
そう簡単にはいかないんですね。
そう、いやこの論文もそうですけど、まあ、僕らこの LLM の研究プロジェクトはどうやったら社会実装できるかっていうのを調べるために始めたのに、やればやるほどそのガードレールの部分が全然未整備だとか、この再学習、なんかユーザーのリクエストに応じて再学習したり、そのバイアスを取り除くために再学習多分必要になったりみたいなことを考えれば考えるほど、これリリースして OK っていう条件がどんどん厳しくなっていく方向にしか、なんか僕らの解像度が上がっていかないんで、どんどんどんどん、いやこれマジで難しいなっていう感想がどんどん増えていってるっていう状況ですね。
いやもう完全に同意です、本当に。
まあ、機械学習もある程度進んでからなんか MLOps とか運用に関して結構注目していたととも、まあ、同じく LL も社会実装してからオペレーションの話またバンバン出てくるだろうと思いますね。
そうですね。
そんなところですかね。何か言い残したことございますか？
僕はさっきのが全てです。
はい。なんかマシンアーラーニングって聞いたとき、正直名前から私は結構想像しにくかったんですけど、なんか実はめちゃくちゃ重要というか、これから本当に勉強しなきゃいけない分野だなと思って、はい、今回も勉強になりました。ありがとうございます。
いや、こちらこそです。あと隠れでコンペも開く予定なので、興味のある方はぜひ参加していただきたいなと思っております。
あのマシンアラーニングのですね。
はい、
はい、じゃあ今回はこんなところで終わりますか。
はい、
はい、
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。